高校時代、私は部活で3年間学校のクロスカントリーチームのメンバーでした。私たちチームとして月曜日から金曜日まで授業後に2時間一緒に練習し、時には長距離を走りました。例えば、田舎道で15キロを走ることもありました。その15キロのコースを完走するためにはかなりのスタミナや忍耐が必要でした。幸いなことにコーチはチームのメンバーにベストを尽くすよう促してくれただけではなく、励ましの言葉もかけてくれました。例えば、私たちが走っている間にコーチは車で、そばに来て優しい言葉で、よくできたね、頑張ってと言ってくれました。コーチの言葉のおかげで私たちは励まされ、途中で休むことなく、コースを走り終える力を得ることができました。比喩的な言い方をすれば、イエス・キリストを信じる者は長距離ランナーです。聖書では、信じの人生は競争に例えられるからです。キリストを自分の救い主として受け入れる日に、信者は霊的な競争を始めます。そしてこの世の去る時、決勝点に着きます。信者は信仰によって天国を目指して日々の生活を送るべきです。マラソン選手が諦めず走り続けるために忍耐が必要なのと同じように、信者は天国に召される時まで走り続けるために忍耐が必要です。人生の霊的な競争を走り続けるために忍耐が必要とする信者たちといえば、ヘブル人への手紙を最初に受け取った信者たちでした。実証に描写された通り、救われたに初めの頃、その信者たちは苦難に遭いながら激しい戦いに耐えました。34節に書いてあるように、その信者は迫害受けた時、自分の財産を奪われたにもかかわらず喜んで忍びました。天国を目指して、天国にもっと優れたいつまでも残る財産があることが分かっていたからです。残念ながら時間が経つにつれて、どういうわけかほとんどの信者は気がそれてしまって、もう天国に行くために注力がしなかったし、悪との戦いもやめる危険にさらされました。諦めずに悪に対する戦いを続ける、また神様の約束を信じ続けるために忍耐が必要でした。その必要な忍耐と励ましが彼らに与えるようにヘブル人の手紙が書かれていました。一世紀の信者たちと同じように、現代の信者たちも忍耐が必要です。忍耐がなくては信者は次のようなことはできないからです。まず忍耐がなくて神様の御心を完成することはできません。この辞書の35、36節見てください。ですから あなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。言い換えれば、忍耐がなくては神様の御心を完成することはできません。キリストの言葉ですが、聞いてください。キリストがね、なぜこの世に来られたと説明したとき、次のようなことを言われました。私が天から下って来たのは、自分の思いを行うためではなく、私を使わされた父の神の御心を行うためです。ですから皆さん、キリストで十字架にかけられたとき、一番最後に、本当に亡くなる直前、キリストは完了したと言われた。なぜなら彼はね、神様の御心をすべて行ってくださったからです。もしキリストはそのように考えて、私たちは来るのは神様の御心を行うために、私たちも同じようにするべきです。コロサイ人への手紙見てくださいませんか。コロサイ人の一章の9と10節読ませていただきたいと思います。コロサイ人一章の9と10節、パウロの祈りですが、9節では、こういうわけで、どういうわけでしょうか。この前の歌詞によると、その殺さい人たちは不快を持っていましたので、こういうわけで私も、そのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り、求めています。どうか、そしてパウロの祈りです。どうか、あなた方があり得る霊的な知恵と理解力によって神の御心について知識に満たされますように、まず神様の御心が知るように。それだけではなく、十節、また主にふさわしく歩み、あり得る点で主に喜ばれ、あり得る良い技のうちに実を結ぶことです。皆さん、もし私たちは神様の心しているなら、私たちは与えられた奉仕をして実を結ぶことができます。もうそのためにキリストは地上にいらっしゃった時、十字架に向かった時に祈りました。いうの本当にすごく大変なことですね。キリストは死を全然恐れませんでした。その十字架の苦しみも恐れませんでした。ただ、ね、罪になって聖なる神から断ち切られたことを恐れました。だからキリストは一生懸命祈って、神様、この酒杉を飲むことはね、このするべきことをします。それを御心にかなうなら、この酒杉を飲まずに、もし別の方法で救いを、の道を開くことができたら、でも結局こう言いました。私のことではない、あなたの御心の。それでキリストは十字架で命を捨ててくれた、罪となりました。御心を知っているなら、私たちはするべきこともわかります。それで私たちは地上の目的を満たすことができます。で、どうやって私たちは神の御心が分かるでしょうか。それは大切な質問ですね。もし御心が分かったら、私もそれを行いたいですが、どうやっていろいろな何かいろんな決断とありますので、神様の御心を見分けるためにどうしたらよいでしょうか。答えがローマ人への手紙に記録されていますので見てください。ローマ11章、ローマ11章、 の33節からお読みします。ローマ11章の33節。あ、神の知恵と知識の富みはどんな深いことでしょう。神の裁きは何と知り尽くしたかったしたく、神の道は何と極めがたいことでしょう。誰が主の心をしているのですか。誰が主の諸賢者になったのですか。誰がまず主に与えて主から報いを受けるのですか。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しにありますように、アーメン。ですから神様はこういうものだから、神様すべてご存知だから、神様にすべて神にあるので、ですから反応は12章の一節のこと、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。今日私たちは礼拝するために集まりました。でも皆さん礼拝する場合はもちろん賛美を捧げるときに祈ったりと言葉を聞く、それだけではなく、皆さん私たちは全身の神様に捧げることです。この手は神の手です。この目は神の目です。この口は神の口のために使うべきです。まず自分の神様に委ねたら、すべて委ねたらそして次に、この世と調子を合わせてはいけません。なぜならこの世の考え方は全く神様と考え全く違います。私たちは信者であればこの世のものではない。むしろ心を新たにすることで、自分の書いていただきなさい、自分の書いません、書いていただくこと、何度、何で、あなたの心を新たにすること、御言葉を読んだり、考えたり、実践すれば、自分の、考え方も変わります。そうすれば、神の御心は何か、すなわち何か良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを、見分けるようになります。すぐ分かります。いや、これは神の御心ではない、あ、これは神の御心、あ、この考えはね、この世の調子することでこれダメですね、これはね、御言葉にかなっているものなので、これは神の御心、なんとなく皆さん見分けることができます。でもまず自分の神様に捧げなければいけません。イエス様の言葉ですが、イエス様ね、弟子たちに次のように言われた。誰でも私について来たいと思うなら、まず自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従って来なさい。まず自分を捨て、自分の、考え、自分の計画なるですね、捨てなければ私たちは神の御心が分からない。日々自分の十字架を追ってと言われた。私たちは十字架という言葉を聞いたり読んだりすると、いつもキリストの十字架を考えるでしょう。でも皆さん、キリストはその言葉を与えてくださった時、これキリストの十字架の前のこと。弟子たちはその言葉を聞いたり、キリストの十字架は全然考えませんでした。多くの人が十字架にその時代かけられた。ロム人たちは大勢を十字架にかけて、そして弟子たちは十字架の言葉を聞いたら、 死のことを考えている。だから自分を捨て、日々自分の十字架を追って、すなわち今日私はすべて神のために、私はキリストについて、今日死にあっても私はキリストについていきます。そのように決心すればキリストについていきます。それで御心を行うことができます。ありがたいことは、弟子たちはその言葉を受け入れて、復活されたキリストが、ね、天に戻ったから、弟子たちは命を捨てるまでキリストのことを伝え続けたので、私たちもその福音を聞いたことがあります。忍耐がなくてはね、神の御心を完成することはできません。ヘブル人への手紙に戻ってくださいませんか。実証同じ36節、もう一度見てください。あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのなのは忍耐です。忍耐がなくては神の御心を完成することはできません。また忍耐がなくては約束されたものを手に入れることはできません。ヘブル6章、開いてくださいませんか。ヘブル6章の11節。ヘブル6章の11節から読ませていただきたいと思います。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果、怠け者とならずに、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。神はアブラハムに約束する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やしと言われました。このようにしてアブラハムには忍耐の末に約束のものを得たのです。初めてアブラハムはね、神様の声を聞いたとき、75歳でした。それまでこの神様を知らなかった。ヨシキによると、お父さんは偶像礼拝しました。神様の一方的な恵みによって、アブラハムは天と地を作られた神様について聞きました。神様はその時、次のようなことを言われた。アブラハム、あなたの実家、離れて、カナンの地に行きなさい。そうすれば、私に、あなたに、子供を与え、あなたの子孫は増える、すべての人があなたによって、子孫によって祝福されると約束されました。その時アブラハムはもう75歳、また奥さんはね65歳でしたが、不妊の女でした。アブラハムは子供が欲しかったよ。でも、もう無理だと思いました。でも神様はこのことを約束されました。子供が与えられるまで25年間かかりました。 神様はアブラハムに対する約束を守りましたか？守りましたよ。今朝もイスラエルに、ね、ニュースに出てくるでしょ。ほとんど毎日アブラハムの国のことをニュースに出ます。アブラハムは、ね、忍耐持って。やっぱりある時に、その信仰は弱くなって、けれども結局彼は、ね、忍耐持って25年間待って、それで約束を受けました。皆さん、同じように神様はね、信者たちにたくさん約束を与えてください。ただ、この地上に、もう天にあるものもあります。でも、この地上のことで。でも皆さん、それを、その約束されたものを手にいるために、忍耐が必要です。一つの箇所を見ましょうか。ガラテヤ6章。ガラテヤ6章。ガラテヤ6章。6章の9と10節。ガラテヤ6章。6章の9と10節。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ、時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会があるうちにすべての人に、特に信仰の家族に善を行います。旧説によると条件があります。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることができます。実を結びます。もし私は諦めずに忍耐を持って祈り続ければ私たちはそのことをその祝福を手に入れます。でも皆さん、もし途中をやめたら絶対にその約束を手に入れません。忍耐が必要です。忍耐によって皆さん、忍耐のこと、そのアブラハムはその25年の間に仮の性格は彼の心は非常に変わりました。結局、彼は深い信仰を持って自分の子供を殺して神様に捧げても、神様必ず私の子供として私に子孫を与えてくださると信じました。アブラハムはね、そのことを考えて、殺したら神様は約束を守ってくださるので、イサクを蘇らせてくださるから。後でそのことを学びます。だから、なぜすぐ手に入れないでしょうか。理由は私たちの信仰の成長のために、神様はある場合はね、ある場合はすぐ叶えてくださいます。他の場合は何年間もかかるのです。でも、もし諦めずに忍耐を持って続けるなら、神様は必ずそのものをくださいます。皆さんね、毎日祈っていると思います。私も毎日祈っています。ここで具体的に言いませんでも、あることね、私ね、もう何年間ね、毎日祈り続けました。なぜ祈り続けるか。それこそ神様の心と分かるからです。いつか神様はその祈りに応えてくださいます。いつかその祝福を私はその祝福を約束ね、そのものを手に入れます。信じています。アブラハムに励まされたからで、言葉があるので。忍耐がなくては神様の御心を完成することはできません。忍耐がなくては約束されたものを手に入れることはできません。また、忍耐がなくては神様に喜ばれることはできません。このヘブルの箇所をもう一度見てください。実証の37節。11章の あ、ごめんなさい、実証の37節。もうしばらくすれば、来たるべき方が来られる。神はまた来ます。キリストはまた来られます。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。私、恐れ、退くなく、私の心は彼を喜ばない。信仰がなければ、神様ね、私たち、神様喜ばれない。アブラハムね、信仰を持っていました。結局、イナクも、ノアも、モーセも、みんな、大変な試練にあって、でもみんな信仰を持っていました。みんなね、神様喜ばせました。信仰なくては、実は私たちはいわば神様を偽り者としてしまう。神様は約束を守ってください。だから私は信じなくて、それで実は神様は守らないと言ってしまうので、考えれば私たちはそのことを神様を偽りとしてしまいます。信仰の言葉ですが、11章の6節見てください。11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は本当に親しくなりたがる。二つのこと、神がおられること、神がご自分の求める者には報いてくださる方であることを信じなければなりません。もしそのように信じなければ祈り続けません。なぜ祈り続けるでしょうか。神様は必ず、もし私たちは神様を求めるなら、神様は必ず報いてくださる方です。神様はその信仰で喜ばれます。忍耐がなくては神の御心を完成することはできません。忍耐がなくては約束されたものを手に入れることはできません。忍耐がなくては神に喜ばれることはできません。ではどうやって私たちこの必要な忍耐を得るでしょうか。ヤコブ手紙見てくる、ヘブルの次の巻ですね。ヤコブ一章、一章の二節から読ませていただきたいと思います。ヤコブの手紙一章の二節。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときに、いつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方がしている通り、信仰が試されると忍耐が生みます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。秀樹の場合はね、水が飲まない場合ね、その時ね、その試練で木は強くになる。なぜなら水を探すために根を伸ばすでしょ。それで前よりその木は丈夫になります。人間は全く同じように、もし試練に遭う時、もし神様に委ねるなら、そのことに信仰も深くになります。モーセは40年間あるので絶えず神に頼りました。 モーズの信仰はすごく深くになり、アブラハムの信仰はすごく深くなりました。試練に遭わなければ人間の信仰は成長しません。その試練を通して皆さん、その試練を通して忍耐を得ることができます。また先の頃から、ね、高校時代のことですね。私は上手な旦那ではないことで、確かなことです。ただ皆さん、その訓練として、私はね、忍耐を得ることができました。だから今も忍耐が必要でしょう。その、苦しかったよ、訓練したとき。でもその結果として、忍耐ができる。信仰に試練に遭うとき、忍耐が与えられる。忍耐が与えられたら、私たちは神様の御心を完成することができますよ。私たちはこの約束を手に入れることができますよ。でも、最も大事なことは神様を喜ばせることができますので、どうぞ神様、皆さんは、その歌詞に書いてあるように、神様を信じて、祈り続けて、神様の助けを待ち望むようにお願いします。